1章1節から12節、とりあえず5節までお読みします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、声をあなたの罪は許されましたと言われた。アーメン。中部の人の癒しという出来事でありますけれども、この話はですね、マタイの方にもルカの方にも教官福音書全部に出てくるんですが、その3つの中で一番長い、一番詳しく書いてあるのはなんとこのマルコの福音書なんですよ。でマルコについて最初にお話ししましたように、マルコの福音書というのはざっくりしてるんだとね。電気じゃないから、キリスト伝ではないんだと。じゃあ何伝ねんということを今日3回目言うわけですが、それは福音に特化した、ものであると。だからその、余計なことは省いて、誕生物語とか子供時代のイエス様とかそんなものは全部省いちゃって、重要なポイントだけ書いてあるにもかかわらず、マタイよりもルカよりもこの出来事はマルコが一番詳しく記しているんですよ。 ですからここにですね、マルコが書きたいところの福音というものの重要な何かがあるんじゃないか、そう考えるべきでしょう。何か深い福音の奥義があると思うわけです。さあ、それでですね、その中部の人が連れてこられた後、6節から12節まで、立法学者たちとイエス様との問答がですね、あるわけですけども、まあ、大体お分かりかと思いますが、立法学者がですね、心の中で理屈を言ったと。そしたらイエス様、なぜそんなことを言うのかと、そんな理屈を言うのは良くないということで、証拠を見せてやろうかと言って癒してやった、そんな問答ですけども、この問答を3つとも、3つの福音書とも全部ほとんど同じです。内容はほとんどですが同じです。ですから、重複するかもしれないんですけども、その問答について簡単にお話ししたいと思います。まずですね、この立法学者たちの理屈なんですけど、それ自体は間違ってはいないんですね。6節7節お読みしましょう。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。そうです、神様以外に罪を許す権威を持っている、そんな存在はないわけですよ。だからそれは正しいけど、律法学者たちはその罪を許すことのできる唯一の神、それがイエスだということは分かってないですよね。で、それで主はおっしゃったわけですが、8、9節、彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。まずね、なんでこんな質問が出てくるのかなんですよ。罪を許すことができるのは神様お一人だけだという律法学者の主張ね、正しいですよ。で、そうだろうそうだろうって、神一人だけだよね、その神こそ私イエスだって言えばいいのに、なんでこんな質問になっちゃうんでしょうね。どっちが優しいかって、あなたの罪は許されたっていうのとね、起きて寝床を畳んで歩けっていうのと、どっちが優しいかって。優しいっていうのは簡単かっていうことですよ。ベリーカインドだって言ってるわけじゃないですね。どちらが簡単かと。で、簡単なのはどっちでしょう。罪が許されたって言ってやる方が簡単なんですよね。言うだけなら簡単なんですよ。で、本当かなってね、あの人、彼に向かってあなたの罪は許されたって言ってるけど、まあ口で言うのはできるけど、本当に許されてんのかな、どうかなって分かんないわけですよ、見た目ではね。だからもう言ったもん勝ち、もう許されてようが許されてなかろうが関係ない、言えばいい、簡単なことだと。しかしそれに対してですよ、起きて寝床を畳んで歩けっていうのは癒しの宣言ですよね。癒しの宣言というのはそれが本当かどうかっていうのは見たら分かるわけですよ。あれ、病人寝たままやでって、ね、起きて歩けとか言ってるけど何も起こらないよねって、嘘だよねって分かるわけですよ。だからこの癒しの宣言の方が言うのは難しい。つまり律法学者たちはですね、この五節で中部の人にあなたの罪は許されましたと宣言されたイエス様のことを口先だけだって思ってるわけですよ、ね、それ言うだけなら誰でも言えるもんって、本当かどうか誰もわからないから口先で言ってるだけって、それが律法学者の、主張ですよ。だから主は、いや口先じゃないよって、口先だけで適当に無責任にあなたの罪を許されたって言ってるんじゃなくって、本当だよって、本当に私には罪を許す権威があるんだっていうことを示すために何をしたか、それが癒し。 10節11節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。ここがですね、分かりにくいところなんですよ。癒しを宣言したらどうして罪を許す権威があるってことの証拠になるんでしょう。癒しを行ったならばどんな権威を持ってるかって言ったら、癒す権威があるっていうことの証拠になるんじゃないんですかね。だけども癒しを行うことによって罪を許す権威があるんだという証拠になる。どんな理屈でそうなってるんでしょう。分かりにくいところなんです、ここがね。実はこれには背景があるんですよ。背景が、そのバックグラウンドですね。と言いますのは、当時の人々はですね、病は罪があるからだって考えてたんです。みんな罪があるから病なんだ、病気なんだって、そういうふうに思って、だから繁栄の神学と同じです。繁栄の神学、昨日今日出てきたような教えじゃなくて昔からあるんですよ。新約聖書、いやイエス様の時代から、いやもっと昔から言えばヨブ記の時代から、ヨブの友達はそう言ったんですよ。あなたに罪があるからこんな目に遭ってるんだって言ってね。だから今もそれが続いている、脈々と延々とずっと昔から偽りは教会の中にはびこり続けているということなんですね。神の民の中にですよ。でとにかく当時の人々は、罪があるから病気なんだって考えてた。だからあれは別の箇所でですね、ある人が 病人を指さして、イエス様、この人がこんななのは誰の罪のせいですかって聞いてる箇所があるじゃないですか。この人の罪ですか、この人の両親の罪ですかって。そう、病気というものは罪があるからって考えられてたんですよ。ここ大事ですよ。考えられてたってこと、私が宣言してるんじゃありません。病気が罪があるからってあの先生言ってたよとか言って切り取られたら叶いませんよね。病気は罪があるからと考えられていたわけです。ということはですよ、逆に言えば病気が治ったのはなぜですか。それは罪が消えたからってことになるわけですよ、ね、罪があるから病気なんだと。で病気が治ったということは、ああ罪なくなったんだね、よかったねっていうことになるわけですよね。おかしな考えです、それ本当にね、おかしな考えなんですよ。けどイエス様はそのおかしな考えを逆手に取ったわけなんですよ、ね、この罪を許す権威がある、本当にこの中部の人は罪が許されたんだということの証拠のために、ほらねって癒されたでしょって、あなた方の考え方で言えば罪があるから病気なんだって、じゃあ病気治ったら罪は消えたってことなんでしょ、じゃあ病気治してやろうって、ほらねこの人は病気治ったんだから罪がないってことになるんでしょって、だから私がこの人の罪は許されたって言ってるのは嘘じゃないって、そう言ってるわけですよ。口先だけで言ってるんじゃなくって本当に罪を許したんですよと。だから、律法学者たちはですね、この人はなぜあんなことを言うのかって7節、神を汚しているって言ったんですけど、そこは間違い。イエス様は神を汚してなどいません。ご自身が神なんです。そこをですね、理解しないとこの話はわからないですよ。まあ何にしてもイエス様は罪を許す権威があるということ、それね、もしかしたらマタイの時にもそんなことを言ったかもしれませんけど、うん、 言わないはずはないとは思うんですけど、重複してるのかもしれませんけども、けどそれよりももっと大きな問題がここにはあります。このマルコの福音書のこの出来事から語るべき重大な問題があるんですよ。それは何かって言ったら、この中部の人はなぜ罪が許されたのかっていうこと、これが一番の問題。なんで許されたんですか、罪。罪が許されるための絶対条件は何だったでしょうか。それは悔い改めですよね。悔い改め、悔い改めたならば許される、それが絶対条件です、大前提です。さあこの出来事でこの中部の人いつ悔い改めたんですか。どこに悔い改めがあるんでしょうか。どれが悔い改めなんでしょうか。イエス様は五節で彼らの信仰を見て許しを宣言されたんですよね。彼らの信仰ってどれを指して信仰だって、おお信仰があるなあこいつらはって、何を見てそう思ったんでしょうか。屋根を剥がしたことでしょうか。床を吊り下ろしたことでしょうか。それらがまあある意味すごいことをしたとは思いますよ。人の他人の家の屋根をね勝手に剥がしてすごいことするなあとね。で中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした、よく言われるように4箇所紐つないでせーので4人で下ろしたってバランス崩れるだろうと、ゴロゴロドッテンってね行くんじゃないか。それを見事にやってのけたっていうのはおすごいねとは思いますけども、でもそれが悔い改めですか。罪が許されるための悔い改めっていうのはせーの10センチ次10センチね、あちょっとこっち傾いた傾いたちょっと上げて、あ OKOK 平行保って、これが悔い改めですか。まあ、確かにね癒しを求める強い心はありますよね。何としてでもイエス様のもとへという強い心、そしてまたこの4人の人たちは中部の人のために何でもしてやろうという友情もある。でも悔い改めはどこにあるんですか。癒しならば群衆も求めたんですよ。一節二節に書いてあるようにね、イエスが家におられることが知れ渡ったので多くの人が集まったって、戸口のところまで隙間ないほどになったって。みんな許されたんですか。それでいや、イエス様はその人たちに御言葉を話しておられたって。なんで御言葉を、そんなの求めてきたわけじゃないでしょ。でも集まった人に御言葉を話した、悔い改めさせるためですよね。当然だから癒しを求めるだけでは罪は許されないのは間違いないですよ。じゃあこの中部の人はなぜ罪許されたんでしょう。他の人々と同じように癒しを求めてきただけじゃないですか。友情が、友人たちには友情がありましたけど、勝手に屋根剥がしたけど、そこまでして癒されたいって思ってるだけなんでしょ。なんで罪許されるんですか。根拠は、罪の許しの根拠はどこにあります。見つからないんですよ、私たち人間にはその根拠。どれが悔い改めなのか読んでも全然分かんないんですよね。 でも主は見たって書いてあるんです。5節、イエスは彼らの信仰を見てって、イエス様には見えたんです。なぜ？それは神というお方は人の心を見抜くお方だからなんですよ。それは8節にも書いてますようにね、8節、彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてって。律法学者たち言葉出してないんです。心の中で文句言ってただけなんですよ。それをイエス様は見抜いたって言ってるんですよ。心の中を、人の心を見抜く神なんです。一箇所、ヨハネの一章開いてください。ヨハネ一章の47から49、ヨハネ一章の47から49です。よろしいでしょうか。お読みします。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。主はその場にいなかったナタナエルの行動も見てたんです。まさに、そしてさらにはこのナタナエルのことを本当のイスラエル人だって、彼のうちには偽りがないって、その外見だけじゃなくってね、まさに神は心を見る神なんですよ。だって全知の神ですからね。全知なる神ってそういうもんでしょう。神様にとってね、あ、知らんかったわって、え、そう？そうやったん？そうやったらそうって言うといてよ。そんなことないですもん、神様にとっては。逆に神様に何か隠そうと思っても隠せないわけですよね。何しろ神は私たち一人一人の髪の毛の本数さえ知ってるっていうぐらいですから、何も隠すことはできない。全部神様は知っておられると言わざるを得ないわけですよ。全知なる神ですから。ですから、このマルコの2章でですよ、3節4節5節と中部の人の行動、中部の人がっていうよりは友人たちの行動ですが、それをイエス様は見て、信仰があるって見たって、どこがですかって私たちは思うんですけども、けどもきっとイエス様は見てたんですよ。この中部の人と4人の友人たちがその場に来るまでに、すでに彼らは悔い改めていたんだっていう、そのことを見抜いたんだということです。それを主は見たんですよ。お、なんか病人連れてきた、お、屋根裸して大殺してきた、お、この4人の友人はなんだ、友情深いやつらだなと、うん、何、心の中を見てみたら、あ、もう悔い改めてんのかと、ああそれならいいよって、あなたの罪は許されました。それは皆さん、私の勝手な思い込みでしょうか、勝手に読み込んでいるだけでしょうか、想像に過ぎないのでしょうか、どうでしょう。根拠は、それこそ根拠は何ですか。根拠、彼らはすでに悔い改めてたんだっていう根拠、それはあれはルカの福音書によればですよ、ルカの福音書によれば、この 彼らの信仰を見て中部の人に、来いよ、あなたの罪は許されましたと言われたという部分ですね。これよろしいですか。この日本語で言えば、その病人を見てね、お、信仰がある、来いよ、あなたの罪は許されましたって、今許されたっていう感じを受けるじゃないですか。でもね、あのルカの方では過去完了形で書いてあるんですよ。過去完了形、ギリシャ語、当然ながらギリシャ語、そして英語も過去完了形、つまり英語で言うならば、イエス様がおっしゃったのは You have been forgiven、 過去のある時点において許されたけども、その許しが継続して今も許されているってイエス様おっしゃってるんです。だから過去のある時点ってここには書いてないんですよ。ここに来る前のことはね。でもそのここに来る前、過去のある時点で彼らは悔い改めて救い主を求めてやってきた。それを見て見抜いて、あなたの罪はもうすでに許されてたし、今もその許しは継続しているよって、 You have been forgiven と言われているわけです。ですから大前提としてですよ、罪の許しは悔い改めたならばであるわけですが、悔い改めたならば許されるんですよ。だけどその悔い改めましたっていう証拠はどうやって示すことができますか。はい、教会に通ってますから、それが証拠になりますか。いや、洗礼受けてますよ、それが本当に悔い改めているっていう証拠ですか。だったら異端化する教会とかカルト化する牧師とか存在しないですよね。だから表面的にはクリスチャンに見えてたとしても、その心の奥底がどうなのかという部分、神様はそこを見るんですよ。その心の奥底を、心の中の信仰を見ることができるお方。だからですよ、逆に言うならば、ね、教会に行ってたら悔い改めた人、クリスチャン、ね、罪が許されてる人って見えるかもしれませんけど、じゃあ教会に一回も行ったことがない、あの人は悔い改めてない、罪が残ったまま地獄に行くって断言できるかって言ったら、そこが問題なんですよ。たとえ一回も教会に来たことがなかったとしても、神様がその人の心の中を見て、あ、この人は誠の神を求めている、その信仰があるって認められる場合があり得るわけなんですね。だから昔の時代の人々はそういうふうに取り扱われるだろうと思いますよ。日本にキリスト教が入ってくる前にですよ、生きてた人々、死んだ人々、教会そんなもんなかったって、聖書そんなもんなかった、日本にそんなもんなかったって、じゃあその人たちみんな切り捨て、それが義なる神の判断でしょうかって言ったら、それは違うんじゃないかと。神が公平な方であるならば、もし神が不公平なんかしない、みんなに公平にするというならば、全ての人に対して必ず一度は、少なくとも一度は救いのチャンスを神様が与えてくださるに違いない。でなかったら不公平ですもん。日本に生まれたばっかりにって、ああヨーロッパに生まれてたらよかったなって、教会いっぱいあった。日本はなかなかね、まあ、一番早くて 2世紀ぐらいでしょ、ネストリウス派の、クリスチャンが入ってきたの。ザビエルなんか、まあ後の方ですよ、まだね。でもその紀元前の話、ね、だからよく 教会に行ったことがない人ないばっかりに、まあ、田舎の村なんかでね生まれ育って教会に縁がない、聖書なんか見たこともない、そんな人が、死んで地獄はかわいそうだから、なんかチャンスをあげなきゃいけない、死んでからでも救われるチャンスが必要だって、セカンドチャンス論ってやつね、セカンドチャンス論、これ異端的な教えなんですけども、そんなセカンドチャンス論なんかいらないんですよ。神様は必ず全ての人に一度は、少なくとも一度は救いのチャンスを与えてくださる。死ぬ間際にその瞬間に神様はその人の魂に語りかけることができるんですよ。まあ、あの 死ぬ間際じゃなかったけども、サウロもそうだったわけじゃないですか。教会を迫害してたサウロがね、神様から、イエス様から、サウロサウロなぜ私を迫害するのかと言われて目が覚めたわけでしょ。そういうふうに神様が少なくとも一度は救いのチャンスを与えてくださる。だからセカンドチャンス論なんていらないんです。いらないですけども、それが大手を振っている。何しろ日本で一番大きな教会の牧師がそれを支持しているわけですからね。日本で一番大きい教会の牧師が異端の教えを支持している、それをみんな何も言わない、困ったもんですよね。困ったな、どうしようかな、向こうのお宿に行くしかないのかな、困った。もう一箇所、ローマ書を開いてください。ローマ1章20節、ローマの1章の20節、よろしいでしょうか。ローマ書1章の20節をお読みします。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。彼ら誰ですか。神なんかいないって言ってるような人たちとかね、教会なんか行ったことがないって、聖書見たことないって、だから神様を知らないのは当然じゃないかとか言ってるような人たちがいたとしてもね、でも神様の存在は被造物を見れば明らかでしょうって言ってるわけですよね。作られたもの、すべてのものは作られたものであるならば、作り主が存在するというのは自明の理であってですね、疑う余地がないんだって。宇宙、大自然を見て神を知ることもできる。だから弁解の余地はないんですよ。誰も教えてくれなかったからって、教会行ったことなかったし、聖書見たことない、だからしょうがなかった、いやいや弁解の余地ないって、神の存在は明らかだからって。詩篇19編の一節でも、詩人は言ってますよ。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるって、宇宙が語ってるって、神を、神を宇宙は語ってるんだって。だから、近代科学の基礎を築いた科学者たちはですよ、ケプラーとかニュートンとかコペルニクスとかガリレオ・ガリレイだとか、そういう偉大な科学者たちは何を考えて宇宙を研究したか、宇宙を調べれば神がわかるって、そう考えて宇宙を研究したわけですよ。それが近代科学の基礎となっているんですよ。そういうふうにいろいろなことを通して神様は語りかけてくださっているわけです。だからその時にですよ、まあ、ある人はね、宇宙を見て、あ、そうか、俺だ、空を見てね、あ、神様はいるんだって思った、そう、私そうです、はい、 空を見て、ああ神様いるんだって思った。その時に神の語りかけを受けてるわけで、それに応答すれば、今まではね、背中向けてて、いや神様なんか知らないでギャンギャンギャンギャンってやってたかもしれないけども、その時に、あ神様いるんだと思って神様の方に向かうわけじゃないですか、心がね。それが方向転換なんですか。これやめときなさいじゃないですよ、よしなさいじゃないですよ。これメタノイアって言うんでしょ。方向転換、メタノイアス、メタノイアすなわち悔い改め。神様の語りかけを受けた時に神様に向かい合う、それが悔い改めなんですよ。方向転換、メタノイア。その心を神様は見る。ああこいつ悔い改めたなって。教会行く前ですよ、それもね。教会なんか行ったことがない時ですよ、それ。で教会に来てね、悔い改めますって言ったけど、いやいや You have been forgiven って、あの時もう許されてるよって、悔い改めてるから。それがこのマルコの福音書での、戻りましょう、マルコの2章5節。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よあなたの罪は許されましたと言われた。ギリシャ語でも英語でも過去完了形です。 You have been forgiven です。ですから決してですね、他人の家の屋根を無断で剥がすことが信仰じゃないわけですよ。いやすごいね、人の家バリバリバリバリ剥がしてるよね、すごい信仰だなって、もう信仰によって何でもできるって、いやそれ信仰じゃないんです。それが信仰なんじゃないんですよ。まあ、確かにこの友人たちはね、イエス様のもとに連れて行きさえすればきっと癒されるっていう、そのイエス様には力があるっていうことは信じてたのかもしれませんけど、だけどそれで救われるわけではないんですよ。イエス様には力があるって、偉大なお方だ、神だって、そんなの悪霊どもでもそう言ってるわけですから、それだけで救われるわけじゃないんですよ。悪霊どもはイエス様にね、あなたは神の聖者です、私はあなたがどなたかよく知ってますって言ってますけど、それで救われるんですかって。悪霊がね、違いますよね。悔い改めたならばです。それを主は見て許しを宣言されたんです。そしてその悔い改めによる許しが口先だけじゃないよ、あなたの罪は許されました、それ口先だけで勝手なこと言ってるだけで、違う違うって本当だっていうことを証明するために癒したわけですよ。だってその当時の人々は罪が許されたら癒されるって、癒されないのは罪があるからってそう考えてたから、その考えの人たちに分かるように、ほら癒されたでしょってことは罪がなくなったってことじゃないのって、だって罪があるから病気なんだってあなた言うんでしょ、だったら癒されたなら罪がないってことでしょ、私が言った通りじゃない、あなたの罪は許されてるって。これがこの箇所での、真の、ストーリーと言いましょうか、真実ですから、私たちはどうすればいいのか。まあ、こういうね出来事がありましたと、マルコは他のマタイよりもルカよりも詳しく書いてるけども、ね、ざっくりざっくり書こうと思ってるはずなのに、なんでこここんな詳しいんだってね、ここに重大な福音の奥義があると思うわけですよ。何ですか。神様は心を見るってことね。だから教会に行ってる、洗礼受けてる、あの人は一回も教会行ってない、それで判断されるんじゃないんですよ。心の中の信仰がどうであるかを神様は見て、それで判断される。だから私たちもイエス様にですね、心の中の信仰を見ていただけるようにしたいと思います。心の中に信仰があるならばね、たとえ表面的には弱いクリスチャンに見えててもですよ、いいですか、強いクリスチャンだから正しい信仰があるとは限らないんですよ、ね、 ははっと信じ込んで、ね、絶対疑わないって言ったって何信じてんのって話なんですよ。だから私たちがもしか弱い小さなクリスチャンであると見えるかもしれなくても、イエス様が言われたようにね、私を信じるこの小さい者たち、私を信じ、イエス様をですよ、イエス様を信じる小さい者たちの中の一番弱い者にしたことがイエス様にしたことだって、あ、じゃあ不老者をなんとか世話してあげよう、いや違うでしょって、不老者信じ、イエス様信じてるならいいけど、ホームレスがね、私、イエス様を信じるこの小さい者たちってクリスチャンですよ、小さな子羊ですよ、迷える子羊ですよ、その中の一番小さいものにしたことだってイエス様おっしゃってるわけで、それが仮に自分のことだとしてもね、皆さん弱いクリスチャンの中のね最も小さいものが私だって思ったとしても、それでもその心の中にきちんとした信仰さえあれば、イエス様はそれを見て、あなたの罪は許されているって言ってくださるんですよ。だからたとえ表面的にどうあれ、私たちはペテロのようにですね、言えるものでありたいなって思うんですよ。つまり、主よ、私があなたを愛することは主よ、あなたがご存知です。それ本当ですよ。主はご存知。もし私がさほど主を愛してないとしたならば、主よ、私が実は牧師と言いながら実はあんまり主を愛していないことは、主よ、あなたがご存知ですってことになりますからね。でもそうじゃなくて、主を愛する信仰、そして信仰ね、それがあることを主に見ていただけるものでありましょう。お祈りしたいと思います。